それでは、御言葉を読みさせていただきます。使徒の働き5章の33節から42節まででございます。使徒の働き5章の33節から42節まで、新約聖書の242ページでございます。よろしいでしょうか。はい、でお見いたします。これを聞いて彼らは怒り狂い、使徒たちを殺そうと考えた。ところが民全体に尊敬されている律法の教師でガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、使徒たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。先頃テウダが立ち上がって自分は何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼を殺され、従った者たちは皆散らされて跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の時にガリラヤ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今私はあなた方に申し上げたい。この者たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいます。議員たちは彼の意見に従い、使徒たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈放した。使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行った。そして毎日宮家々でイエスがキリストであると教え述べ伝えることをやめなかった。以上でございます。今日はですね、ここをテキストに、誰を喜ばせ何を喜びとするかということでですね、御言葉を語りさせていただきますけれども、前回のところを少し、振り返ってみたいと思いますけれども、使徒たちがですね、最高法位の中に立たせられたわけでございます。その中で尋問をされたわけですけれども、しかし29節、ペテロと使徒たちは答えた。人に従うより神に従うべきですと言ってですね、そして彼らはイエス様をですね証ししたわけでございます。そして32節、私たちはこれらのことの証人です。そのようにイエス様に対する証をですね、自分たちは証人としてこれからも続けていくということ、イエス・キリストご自身を語り、そしてイエス・キリストの福音を、自分たちは救いをですね、自分たちは人々に告げ知らせるんだということをですね、語ったわけですが、ところが33節、これを聞いて彼らは怒り狂い、使徒たちを殺そうと考えたと、そのように記されてありますが、これが使徒たちのですね、人に従うよりも神に従うべきですとの言葉に対する、ある意味応答であった。決してですね、彼らは悔い改めようとはしなかった。31節で、神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の身に挙げられましたとあって、神は悔い改めをもって罪の許しを与えようとしましたけれども、彼らはそれを頑なに拒んだということであります。それと使徒たちは29節で、人に従うより神に従うべきですと言い、最高法位の命令に従わない、そして神に従おうとしましたけれども、逆に最高法院の指導者たちは神に従おうとしなかったということであります。そういう中でガマリエルという人が出てまいりますけれども、使徒の働きの著者でありますルカは、彼を民全体に尊敬されている律法の教師とそのように紹介しておりまして、そして彼が議場に立って使徒たちをしばらく外に出すように命じたわけですけれども、これはおそらくあくまでこれは自分個人の考え方意見なんだということ、ですから最高法院にいる人たちだけに まあ、話そうとしたと、まあ、いうことなんでしょう。そして最近起こった出来事を例に出しながら、子供たちをどう扱うかよく気をつけてくださいと警告を与えているわけです。まずガマリエルが2人の人の、まあ、その反乱の事件をここで述べているわけですが、最初がテウダという人ですけれども、この人は人々を、まあ、ヨルダン川まで連れて行って、まあ、詳しいことはもちろんわからないんですけれども、まあ、自分は預言者なんだからこの川を別れさせるんだと言って、そして人々が渡れるようにするんだと言った、まあ、本当にこうそういう約束の地に入るためのですね、ヨルダンを渡ったようなことをですね、またここのところで、まあ、しようとしたのか、ちょっとそのあたりは詳しいことはわからないんですが、いずれにいたしましてもそのような形で人々を騙したわけであります。そして反乱を起こして、まあ、彼は殺されるまでに、聖書にも記されてありますけれども、400人の男の人たちと行動を共にしたと言われております。ところがユダヤの行政官はすぐに騎兵隊を送り込み、彼に従っていた者たちを逮捕し追い散らし、そして彼も捕らえられて首をはねられて殺されたと。そしてその首がエルサレムに持って帰られたとも、そのように言われております。まさにガマリエルは跡形もなくなりましたと言っている通りのことが起こったわけですが、そして37節のところではガレリア人のユダのことが記されてあります。ヘロデ大王の子のヘロデ・アケラオスという人がユダヤ、サマリア、イドマヤ地方の領主でありましたけれども、その残忍さのゆえに紀元6年にユダヤとサマリアの住民からの直訴で、まあ、ローマで裁判となったわけなんですけれども、その結果彼は流刑となって、そしてユダヤはローマの属州となりました。まあ、ローマに属する州となったわけです。ユダヤ州という形ですね。ローマの一部になったわけです。そして税金を徴収する新しい方法のことにおいて、まあ、37節では住民登録の時にと書かれてありますけれども、まあ、税金を徴収する新しい方法のことで反乱が起こったわけであります。そして、そのガリラ人のユダも滅び、彼に従った者たちも散らされました。まあ、これは十分に予想できる結果でありましたけれども、そして38節でこのガマリエルの提案は、この者たちから手を引き放っておきなさいということだったわけです。なぜならばこの人たちの教えや山の癒しの行為が人から出たことであれば自滅するでしょうというんです。つまり人たちは人に従うより神に従うべきですと言って、あくまで人たちの主張は自分たちはもう神に従っているんだ、もう言い切っているわけです。そして彼らが口先だけで神に従っているんだと言って主張して、そしてそのような形で神を語っているのであれば放っておいても自滅しますよ。ガマリエルはそう言ったわけです。テウダやガレラ人のユダヤのようになりますよ、だから放っておきなさいと言ったんです。でその一方で39節はもう一つの結果を示します。それは何かと申しますと、もしそれが神から出たことであれば彼らを滅ぼすことはできないでしょうと言うんです。そして本当に神から出たことだったら滅ぼされないどころか、そのことが人たちの行いの正しさを通して明かしされ、そして本当は彼らが神に従っているんだということがもう誰の目にも明らかになって、そうなると今度は逆にあなた方が神に敵対するものとなると。だからそうならないように、もし彼らが神に従っているということになれば、やはりそれは認めなければならないんではないかということを言ったわけですね。そして議員たちは彼の意見に従いました。まあ、なぜ議員たちがガマリエルの意見に従ったのか、その詳しい理由は分かりませんけれども、まあ、ガマリエルの語ったことに、まあ、彼らも納得したんだろうと、あ、そりゃそうだろうと、まあ、思ったんだと 思いますけれども、まあ、もしかすると使徒たちをそのように、まあ、殺した後にですね、人々の反応を恐れた可能性もあるということでありますけれども、まあ、いずれにいたしましても、まあ、そういうまあ暴動のようなことになってしまうと、ローマ帝国が介入して面倒なことになると思ったのかもしれませんし、まあ、いくつか理由は考えられます。いずれにしても40節をご覧いただきますと、このところで、使徒たちをですね、呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈放した、とそのように記されてあります。再びイエスの名によって語ってはならないと命じております。ところがその時にですね、彼らを鞭で打ったわけです。ここでは簡単に鞭で打ちと書かれてありますけれども、おそらくこれは39回の鞭打ちのことを言っているんだろうと思われます。どうして39回でやめるかと申しますと、もう一回打つと死んでしまう可能性がありますので、その一歩手前でやめておくということでありました。まさに死の一歩手前までの罰を、使徒たちは何の悪いことも何の罪もしていないにもかかわらず、そういうことを彼らはされてしまったわけです。そういう中で彼らは、こんな目に遭うのはもうごめんだから、イエスの名によって語ることはやめようということにはならなかった。むしろ41節で、使徒者たちは使徒たちを恥ずかしめてやろう、イエスの名によって語ることをどうしてもやめさせたいと思い、鞭で打ちましたけれども、使徒たちにとっては鞭で打たれるということ、そしてイエスの名によって語ってはならないと言われること、それらすべてがイエスの皆のために恥ずかしめられるものとされたことの証と受け取った、証であると彼らは考えた。そのような恥ずかしめを受けたことを彼らは喜んだと言います。それが喜びとなったと言います。使徒たちにとってはイエスの名によって恥ずかしめを受けること、脅されたりすること、苦しめられることはこれ以上ない名誉なことであって、それは彼らにとって喜びをもたらすものとなったということです。バンフィールドという人が、英語でですね、 Without joy, no gospel とそのように言いました。まあ、喜びのない福音はないということでしょうか。まあ、福音というのは喜びをもたらすものだと、福音は苦しみを喜びに変えるものだということなんでしょう。つまり苦しい時にあっても、どんな中にあっても、福音というものは常にクリスチャンに喜びを与えるということを言おうとしているんだろうと思いますが、そして神は苦しみを通してキリストを明かしすることを求めておられるということです。改めてですね、神学者にいるときに船木新先生が苦難の後の栄光ということを、まあ、チャペルなどでですね、よくお話ししていらっしゃいましたけれども、まさにその言葉を思い出します。苦難を通して主は栄光を表される、苦難を通して私たちは主の栄光を見ることができる、主の栄光に預かるんだということ、これがまさに聖書が私たちに福音として教えていることだということです。そして42節ですけれども、そして毎日宮家でイエスがキリストであると教え、述べ伝えることはやめなかったとありますけれども、最高法院の勝者たちのイエスの名によって語ってはならないと言われた命令とは全く逆のことを、正反対のことを使徒たちはしているわけです。イエスの名によって語ってはならないと命じられましたけれども、宮や家々でイエスがキリストであると教え、述べ伝えることをやめませんでした。使徒者たちが使徒たちを捕らえ鞭打ちにしたことは、むしろ使徒たちに喜びを与え、彼らの働きを励まし力づけることとなったことは、何という皮肉だろうかと改めて思わされます。 それと同時に人たちは働きの中で神が守っていてくださる、支えてくださるという神への信仰もあったはずであります。そして私もそうでありますけれども、御心に従う者にはすべてこの確信と信仰が与えられます。それによって私たちがますます大胆に確信と喜びを持って主に従っていけるようになるということですね。まさに39節でガマリエルが語ったように、彼らの働きは神から出たことであり、彼らは神の召しに応えてすべてのことをしていたことが証しされているということです。私も今その働きを終えてというか、働きを今はもう退いているんですけれども、以前10年間ですね、日本福音同盟の援助協力委員会の、委員長を、していたことがありました。それでちょうど、ネパールにおいてですね、もう本当に大きな地震があって、大地震が起こって、それで諸教会から、加盟している諸教会から、献金を、いただいてですね、そしてその献金を持って、ネパールを、訪ねたことがあったんですね。そしてそこのネパールの、教会の牧師たちに会って、いろいろお話をする交わる機会が与えられました。その中にあって、ネパールの福音宣教の歴史も少し聞いたんですけれども、もともとですね、2組 の家族と、そして8人のクリスチャンで、ネパールの国というのは、始まったということなんですね。もともとヒンズー教の国ですから、そういう形で始まりました。それで彼らがですね、熱心に福音宣教を、したわけであります。そういたしますと、福音がどんどん広がっていったわけです。でそれでどうして福音が広がっていたかというと、多くの人たちが本当に人生に絶望していたんです。皆さんご存知かとは思いますけれども、ヒンズー教というのは基本的にカースト制度の国でございますので、要はその何て言うんでしょうね、制度に定められたその階級というかクラスによってですね、もう自分の人生というのはある程度決まるわけです。その階級を飛び越えて別のところに行くということは、これはもうある意味できない。つまり最下層に生まれてしまうと、もうそれでもうその人の人生ある意味決まるわけです。で、多くの人たちがもう絶望していた。もう自分の人生これで決まった。もう終わりだと。多くの人たちが思っていたわけです。で、ある人たちは哲学に救いを求めようとしたけれども、何の希望もなかった。仏教に希望を求めようとしたけれども、何の希望もない。その中にあって、多くの人たちがキリスト教のこの福音に出会ったときに、イエス・キリストの救いによるこの福音に出会ったときに、それらの人たちがまさに人生の希望をその福音に信仰に見出したんです。それでどんどんどんどん信じる人たちが増えていったわけです。そういたしますと、国教はヒンズー教でありますから、もう国としてはクリスチャンが増えると困る。ということで、それでも迫害が始まったわけです。最初はイエス・キリストを信じる者はもう全員投獄したわけです。どんどんどんどん。ところがですね、投獄しても福音がどんどんどんどん広がっていくわけです。もうそのような投獄に負けることなく福音がどんどん広がっていた。で、だんだんだんだんその無視できなくなってきて、で今度はちょっとこう緩めてですね、そういう福音を伝えることはまかりならんと、伝えたらダメ、信じるのはいいと、もうこれ以上クリスチャンもすごい数になってますから、 彼らをですね、無視するわけにはいかないので、まあ、信じるのはいいと、その代わり伝えちゃいけないというふうに決められたわけです。そういたしますと、今度はやっぱり伝えるっていうのはやっぱ牧師の働きですから、牧師たちがどんどんどんどん投獄されるわけです。ところがそれでもどんどんどんどん人々は福音を伝え続けていった。その中で今となっては国の 20% がもうクリシャンになったと言われております。そしてですね、今もうクリシャンは増え続け、そして表向きはもうネパールはある意味信教の自由は認めるというふうに、もう国がそういうふうに言わざるを得ない状況になっているわけです。で、私が改めて思わされたのは、そのネパールにいるクリスチャンたちが信じている神様と私たちが信じている神様なんか違うんか。どうしては日本ではそのようにして福音が広がっていかないんだろうか。で、その時に私たちは考えるかもしれない。いやいや、さっき話聞きましたけど、ネパールってそんな本当に 人生絶望している人たちが いたんですよね。いや、それはやっぱり福音信じるでしょう、思うかもしれませんけど、日本でも人生絶望している人たちがもう大勢いるわけですよ。本当にこの豊かさの中で本当に人生に絶望し、生きることに何の希望も見出すことができない、本当にそういう人たちが大勢いる。何が違うんだという話です。で、私たち一人一人も人生が変えられているはずなんです。福音を信じることによって。で、実際問題として私たちも福音を信じてなければ、どこに人生の意味や意義や目的を見出していったのか。やはり私たちももし信じてなければ、本当に人生に絶望し、生きる意味を見出すことができない、生きる目的を見出すことができない、やっぱそういう人生を歩んでいたはずなんですよね。そう考えたときに、私たちは使徒たちのように何物を持ってもまずは神に従う、神の御心に従う、どうあってもまずは神を第一に、私たちは人生を生き抜いていくんだ、その信仰が私たちに与えられるように祈ってまいりたい、そう思わされます。神の召に従って生きるということ、例えば使徒たちのように人に従うより神に従うべきですとのその信仰に生きるということは、ある意味どう考えても、まあ、リスクがあると申しましょうか、犠牲を伴うものであります。そうですよね。普通に考えても神に従うよりは人に従うことの方が楽なんです。神に従うよりは、聖書の言葉に従うよりは、むしろ聖書を読まないで何もなく毎日毎日生活していけばこんな楽なことはない。やることだけやって毎日自分の思う通り、願う通りに、時には楽しく過ごすこと、これは楽ですよ。そこはリスクも犠牲も何もない。ですから人たちも前にもお話ししましたけれども、人たちも人に従えば捕らえられて最高峰に切り出されて、そして鞭で打たれたりなんていうことはもうなかったわけです。その中にあって、やはり私たちが考えるべきことは、誰を私たちが喜ばせるのかということです。 もしここで使徒たちが最高本位の使徒たちに従えば、使徒たちは彼らを喜ばせることになったわけです。そしてそのような、これからは誰からも文句を言われない、誰からも何も言われない、そういうところで楽な生き方ができる、自分を喜ばせることができたはずです。私たちが神ではなく人に従うならば、私たちを従わせようとしていた人たち、私たちの信仰に反対する者たち、私たちの信仰を喜ばない者たちを喜ばせ、そして自分の、それが益になれば自分を喜ばせることになるわけです。しかし私たちは人に従うより神に従うことで、自分に従うよりも神に従うことによって、人ではなく自分ではなく神を喜ばせるべきです。井出貞司先生の以前朝顔教会の牧師であった井出貞司先生の証の本の中にも記されてあります。井出先生を信仰に導かれた宣教師の方が、井出さん、自分を喜ばせるクリスチャンになってはいけない、そのように言われた。そして井出先生は生涯自分を喜ばせるクリスチャンにならないように、そのことだけを心に留めて、牧会者としての歩みをずっと歩まれて、主の御元に帰られました。私たちは苦難を選び取り、そしてむしろ苦難を喜べるものとなったときに、そしてそのようなものへと私たちを変えてくださった主ご自身、私たちは心から喜びたいと思わされます。今までは自分を喜ばせるクリスチャンだった。自分が楽しむこと、そして自分が喜ぶこと、それを選び取っていたものが、今度は神様に従うことを喜ぶものへと神様が変えてくださる。その時に、そのように私たちを変えてくださった神を心から私たちは感謝し、心から神を褒めたたえたいと思わされます。そして苦しい時、そして自分は一体何をしているのだろうか、もしそう思える時、誰もそのような自分のことを分かってくれなくても、背後で私たちの全てを知っていてくださり、そして苦難の中にあって人知れず涙を流すような中にあっても、その涙を拭ってくださる主なる神様を、私たちは自らの喜びとし、人ではない、自分ではない、この神様だけを生涯私たちは喜ばせつつ歩んでまいりたい、そのように思わされます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていった。天のお父様、私たちは今何を喜びとしているでしょうか。どうぞ人を喜ばせるのではなく、また自分自身を喜びとするのではなく、神様、どうかあなたご自身を喜びとし、神様、あなたご自身が喜んでくださることを、私たちが自らの喜びとしてそれを選び取ることができるように、主がどうか豊かな顧みと助けを得てくださり、どうかあなたご自身がそのようなものへとこの私を変えてくださいますようにお願いいたします。そしてどうか私どもがあなたの御前にあるときに、あなたの 見舞いにあって、あなたはご自身にお会いするときに、そこで最高の喜び、これまで私どもが味わうことのできなかった喜びを本当に私たちは将来味わうことができます。そのことを私たちが待ち望み、そのことを信仰を持って私たちが信じて歩む中にあって、どうか私どもの喜びをさらに、神ご自身を喜ぶ喜びを増し加えてくださいますように心から願います。語りましたものは小さなトロに足らないものでありました。足らざるところぎない、どうぞ一人一人のうちで命の御言葉としてくださいますように。お委ねし、また心から感謝をいたします。尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。